はじめはコラム新宿街人仕事です。区長中山ひろ子。新宿文化月間新宿フィールドミュージアムを楽しんでいただいているでしょうか。新宿は甲州街道の宿場から誕生し、交通や交流の拠点として多くの人々の活躍の舞台となるなど、あまたの文化資源に恵まれています。新宿で生まれ、新宿でその生を終えた夏目漱石をはじめとする多くの作家、中村常や佐伯雄三などの画家や、日露戦争で知られる児玉源太郎などの歴史に名を残す人々も多く暮らしていました。区ではこの間、漱石参謀復元の取り組みやアトリエの保存、道路の通称名に採用するなど、先人の足跡を区民の皆様にお知らせし、区の誇りとして検証してきました。一方で、区民の方から区内に在住していた次郎物語で知られる下村古人や、青年団の父と呼ばれる田沢義治の事跡が称されていないとのご指摘を受けました。下村古人については、区内に在住した文学者たちに追加し、田沢義治については貴重な情報として記録し、文学者以外の歴史的人物を検証する際の資料とすることとしました。これからもしっかり対応していきたいと思います。さて、ファッションは流行や産業の文脈で語られることが多いのですが、文化の一環をなす大きな力であり、新宿は蓄積を持っています。日本初のファッション誌スタイルは、昭和11年区民であった宇野千代により創刊されました。区内にアトリエのあった藤田嗣治の表紙、現在西新宿に美術館のある東郷誠二の大事による雑誌とのこと。区では先月6日、大新宿区祭りの一環として、新宿モア4番街などを巨大なランウェイとするファッションショー、新宿スタイルコレクションを地元企業の皆さんと共催しました。今後もファッションを新宿の文化として育て発信していきたいと考えています。そしてこれからも区民・企業などの皆様とともに、新宿の持つ強みを磨き、より一層高めていけることを願っています。コラム新宿街人仕事でした。次は、町会・自治会に加入しませんか。顔のわかる関係で深める地域の絆。町会・自治会はお住まいの場所でのつながり、地縁に基づく団体で、その起源は戦前にまで遡ります。現在の町会・自治会は、住みよい地域社会を作るための役割を果たすことが期待された組織です。皆さんも地元の町会・自治会の活動に積極的に参加し、一緒により良い地域社会を作っていきませんか。町会・自治会への加入は、お近くの特別出張所にご相談ください。町会・自治会はこんな活動をしています。安全安心な地域づくりのために、災害で万が一家屋が倒壊したり、ライフラインが途絶えたとき、行政機関などの公的な支援がすぐに皆さんに届くとは限りません。町会・自治会が母体の防災区民組織は、自分たちの町は自分たちで守るために結成された自主防災組織です。地域の防災力を高めるために、日頃から防災訓練などを実施しています。また災害時に避難所が開設された場合でも、町会・自治会の活動を通して顔のわかる関係が築かれていることで、より円滑な避難所での共同生活が期待できます。地域の絆でより良い地域社会に。町会・自治会では、地縁によるつながりを生かして、住民相互の連絡体制づくりや環境の整備など、より良い地域社会を築くために活動しています。地域の絆を深めるため、地域のお祭りや運動会などの親睦活動も行っています。こんな活動もしています。全国交通安全運動機関に交差点での見守り活動、防犯防災の夜間パトロール、小学校など備蓄倉庫の管理、敬老の日や入学時のお祝い、葬儀のお手伝い、 歳末助け合い運動、赤い羽共同募金活動、行政の情報を地域の掲示板に掲示、資源の集団回収や地域の清掃活動。区では現在199の町会・自治会が活動しています。それぞれの町会・自治会は10の特別出張所管内で地区町会連合会を組織し、区役所地区の商店街振興組合を合わせて11地区からなる新宿区町会連合会を組織しています。町会・自治会の活動は新宿区町会連合会のホームページ新宿イレブンでご紹介しています。アドレスは http://www.sinjuku.jp/ です。新宿旅行を支える自治の力、新宿区町会連合会大崎秀夫会長。新宿区の広報誌一面に町会・自治会への加入を呼びかける記事が掲載されることは初めてのことで大変感激しています。町会・自治会活動の真髄は思いやりと支え合いの精神による絆づくりにあります。この地域の絆は中山区長の言う新宿力という自治の力そのものであると確信しています。区政との関係で言えば、毎月行われている新宿区町会連合会定例理事会では、行政から町会・自治会への連絡が数多くあり、地域での役割が期待されています。地域に関わる区の事業は、町会・自治会と一緒に推進していこうという新宿独自のルールができてきています。現在は東日本大震災からの復興支援活動とともに、オリンピック・パラリンピックの東京招致に向け署名活動に取り組んでいます。子どもたちに夢や希望を与え、日本国民全体が感動を味わい勇気を持ってもらいたいという思いです。多くの皆さんに署名にご協力いただきますようお願いします。町会・自治会活動全般についてのお問い合わせは、本庁舎1階障害学習コミュニティ課障害学習コミュニティ係へどうぞ。電話は 5273-4127 番、ファックスは 5273-3590 番です。以上、町会・自治会に加入しませんかをお届けしました。続きまして、福祉ガイドです。介護予防講演会、あなたも100歳まで生きられる、12月4日火曜日午後2時から4時まで、場所は大久保 2-12-7 大久保地域センターです。対象は区内在住在勤で18歳以上の方50名程度。内容は、いつまでも健康な体を維持する食事のポイント。講師は服部栄養専門学校教務部長食品学教授鈴木明氏。お申し込みは電話で本庁舎2階高齢者福祉課高齢者事業係へどうぞ。電話は 5273-4568 番、先着順です。障害者福祉施設共同バザール作品展は12月6日木曜日午前10時半から午後8時まで、販売は午後7時まで、そして7日金曜日は午前10時半から午後5時までです。場所は新宿駅西口広場イベントコーナー。内容は、障害のある方の絵画、書、写真などの展示、ビーズなどアクセサリーやパン、クッキーなどの販売、障害・高齢疑似体験、ミニコンサートほか、18団体が参加します。なお、11月22日木曜日から12月27日木曜日までは、新宿オーガード下、ギャラリーオーガードミルクでも作品を展示します。お問い合わせは本庁舎2階障害者福祉課福祉推進係。電話は 5273-4516 番、ファックスは 3209-3441 番です。家族介護者教室交流会、在宅医療を学ぼう、訪問診療って何は、12月13日木曜日午後1時から3時半まで。場所は内藤町87四ツ谷地域センターです。対象は区内在住で 高齢者を介護している方ほか30名。内容は講演。講師は藤本新宿クリニック院長藤本進氏。そして参加者の交流会です。お申し込みは電話で四ツ谷高齢者総合相談センターへどうぞ。電話番号は 5367-6770 番、先着順です。代わりまして、住宅でお困りの時はご相談ください。保証料の助成についてご案内します。民間賃貸住宅の入居時に保証人がいない方に、家賃などの債務保証会社を斡旋し、保証料の一部を助成しています。助成の対象は次のすべてを満たす方です。区内の民間賃貸住宅にお住まいで、60歳以上の方のみの世帯、障害者世帯、一人親世帯のいずれか、親族、知人など緊急連絡先がある方、なお他にも要件がありますので、詳しいことはお問い合わせください。助成金額は2年分で、月額家賃と共益費の 30%、上限があります。1年契約の場合は、1回目の更新料も助成します。お問い合わせは、本庁舎7階、区住宅課居住支援係、電話は 5273-3567 番です。続きまして、みんなで学ぼう、なるほど青年貢献制度。12月1日、テーマは障害です。青年貢献制度は民法に基づき、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方の権利を守る制度です。今回のイベントでは、寸劇や講談、講座、展示などを通して青年貢献制度を解説します。当日直接会場へお越しください。なお、ミニ講座は事前の予約が必要です。12月1日土曜日午前10時半会場、11時から午後4時までの予定です。場所は新宿 6-14-1 新宿文化センター。内容は11時から手話ダンスと寸劇、午後1時から講談、出演は神田織根、午後2時25分からパネルトーク、障害と貢献、私の思い。ミニ講座、当事者・保護者向けは午前11時45分から、支援者向けは午後1時15分から。そして青年貢献制度パネル展示があります。ミニ講座のお申し込みについてです。電話かファックス、E メールでお願いします。記載例のほか希望時間も記入して、区青年貢献センターへお申し込みください。電話は 5273-4522 番、ファックスは 5273-3082 番、E メールアドレスは skc@shinjuku-shako.jp です。次に、賃貸住宅にお住まいの高齢者の方へ、見守りサービス、緊急通報装置利用料の助成についてです。緊急時に本人が緊急通報装置の通報ボタンを押したり、一定時間応答がない場合に受信センターに通報され、出動員が駆けつけて安否を確認する見守りサービスの利用料を助成しています。賃貸住宅への入居が難しい高齢者の方を支援し、貸主・借主双方の不安を解消します。見守りサービスとは、東京都防災・建築・まちづくりセンターが実施する安否の確認や緊急時の対応サービスです。緊急通報装置と生活リズムを感知するセンサーを設置し、携帯用ペンダントを身につけることで、24時間室内での安否を見守ります。助成の対象は、区内の賃貸住宅にお住まいで60歳以上の一人暮らしの方、年間の所得が256万8000円以下の方、助成金額は年額2万6650円、利用料の2分の1で5年間を限度とします。助成申請の流れをお伝えします。まず、東京都防災・建築・まちづくりセンターと見守りサービスの利用契約をし、利用料を支払います。サービスの開始から30日以内に、区住宅課に助成を申請します。 この他にも要件があります。利用契約の前に区住宅課へお問い合わせください。女性の申請についてのお問い合わせは本庁舎7階区住宅課居住支援係、電話 5273-3567 番へ。見守りサービスの利用については東京都防災建築まちづくりセンター 5466-2635 番へお問い合わせください。以上、福祉ガイドでした。変わりまして、23年度人事行政の運営状況をお伝えします。区では人事行政の公正性と透明性を高めるため、前年度の運営状況の主な内容と東京23区が共同で設置している特別区人事委員会の業務状況を公表しています。詳しい内容を掲載した新宿区の人事行政の運営状況は本庁舎1階区政情報センター区立図書館で閲覧できるほか、新宿区のホームページでもご覧いただけます。区職員の給与などの状況は広報新宿11月25日号でお知らせする予定です。1、職員数と任免。職員数、平成24年4月1日現在、職種別、職員構成、再任用職員を除きます。事務系、男性706名、女性534名、合計1240名、構成比は 45.3%。 福祉系、男性71名、女性592名、合計663名、構成比 24.2%。 一般技術系、男性203名、女性54名、合計257名、構成比 9.4%。 医療技術系、男性12名、女性101名、合計113名、構成比 4.1%。 技能業務系、男性287名、女性109名、合計396名、構成比 14.5%。 教諭、男性4名、女性62名、合計66名、構成比 2.4%。 合計男性1283名、女性1452名、合計2735名、構成比は 100%。 男女比は男性が 46.9%、 女性は 53.1% です。なお、端数処理の関係で合計数値や構成比が合わないことがあります。再任用職員数、事務系90名、福祉系30名、一般技術系21名、医療技術系14名、技能業務系102名、教諭5名、合計で262名です。新規採用職員数、24年4月1日現在。採用者数、事務1類49名、事務3類6名、事務経験者18名、福祉1類4名、保育士9名、土木造園1類5名、建築1類2名、建築経験者3名、機械1類2名、機械経験者1名、電気1類1名、電気経験者1名、衛生監視1名、歯科衛生士1名、栄養士1名、保健師2名、合計106名です。2、職員の勤務時間、休暇等の制度。勤務時間等、一般職員の主な勤務形態です。1週間の正規の勤務時間は38時間45分。職務の性質により4週間を通じて、平均して1週間あたり38時間45分とすることができます。1日の正規の勤務時間は7時間45分。週休日は土曜日、日曜日。職務の性質により4週間を通じて8日とすることができます。休暇制度、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の4種類。年次有給休暇の取得状況、23年1月から12月までです。職員数2459名、平均取得日数 14.4 日、取得率 37.6%。 職員数には再任用職員、育児休業中、休職中など、期間途中に採用・退職した職員は含みません。3. 職員の研修と勤務成績の評価。職員の研修実績。区研修、職総研修、新任・現任、管理監督者研修、回数31回、人数962名。合格者研修、承認選考合格者対象、回数10回、人数271名。実務特別研修、回数151回、人数2897名。派遣研修、回数7回、人数9名。23区共同研修、そのうち職総研修、新任・現任・管理監督者研修、回数28回、人数434名、公務員倫理人権研修、回数2回、人数8名、専門特別研修、回数101回、人数449名。第1ブロック、新宿区、千代田区、中央区、港区合同研修ほか、回数49回、人数204名。合計で回数379回、人数5234名。以上のほか、自己啓発や職場研修に取り組んでいます。職員の勤務成績評定。全職員を対象に目標管理型の人事効果制度を実施しています。職務上の業績や職務の遂行過程で発揮した能力を定期的に評価し、その結果を昇給や勤勉手当の支給率に反映させています。一般職員の勤勉手当の支給率への反映は20年度からです。また、年2回の面談や日々のコミュニケーションを通じた目標管理により、人材の育成と組織力の向上を図っています。4. 職員の分限と懲戒処分。分限処分。職員が心身の故障など一定の事由により、その職務を果たすことができなくなった場合などに行う処分です。23年度に分限処分を受けた職員は、休職が47名で、免職、降任、降給はいませんでした。懲戒処分。職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合に、制裁的に行う処分です。23年度に懲戒処分を受けた職員は、減給が1名で、停職、戒告、免職はいませんでした。5. 職員の福祉と利益の保護。福利厚生は法律で定められている法定事業と、事業主として実施している法定外の事業とに分けられます。法定事業、共済制度、東京都職員共済組合、職員の生活の安定と福祉の増進に寄与し、公務の能率的運営に資することを目的に、長期・短期給付、福祉事業等を実施。その他の制度、公務災害補償、職員の公務上・通勤途中の災害に対して補償。安全管理一部法定外、職員の健康診断、健康相談、衛生教育、精神保健相談などのほか、良好な職場環境の維持管理を実施。法定外事業、健康管理、健康診断、健康相談、職場環境衛生、職員の健康診断、健康相談、衛生教育、精神保健相談などのほか、良好な職場環境の維持管理を実施。互助制度、特別区職員互助組合、特別区職員の相互共済と福利増進を目的に設置され、保健・セミナーなどの事業を実施。新宿区職員互助会、会員の相互扶助と福利厚生の充実を目的に設置され、給付・貸付事業などを実施。6. 特別区人事委員会の業務状況。23年度に特別区人事委員会が実施した採用試験等。日程、1類、告示3月9日、第1次試験筆記5月8日、第1次試験合格発表6月22日、第2次試験面接7月4日から21日、最終合格発表8月5日。3類、告示6月15日、 第一次試験筆記9月11日、第一次試験合格発表10月17日、第二次試験面接10月26日から28日、最終合格発表11月9日。身体障害者を対象とする採用選考3類、告示8月5日、第一次試験筆記10月10日、第一次試験合格発表10月26日、第二次試験面接11月7日、17日、最終合格発表11月24日、経験者告示6月15日、第一次試験筆記9月11日、第一次試験合格発表10月17日、第二次試験面接10月29日から11月20日、最終合格発表12月7日。23年度人事行政の運営状況の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。